ナチュラリストポッドキャスト、
週末の退屈を好奇心に十時の特集、
木田光平の親子教育相談所。
毎月第3土曜日のこの時間でございまして、はい、通信制普通科東林館高等学校理事長の木田さんに教育のこと、親子のこと、いろんな相談に乗ってもらおうというコーナーです。木田さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
さあ、今月もということになりますね。こんなテーマでお送りします。
今回は第2弾です。子どものやる気を引き出すコミュニケーション、5つの提案と題して、子どものやる気を引き出すためには親はどうすればいいのかを考えていきます。
まあ、前回の子どものやる気をどうやったら引き出していいか、はい、ね、木田さんにお話伺いましたけど、うん、今回はその、まあ、まとめというかですね、
目から鱗でしたよ、やっぱり。
ついついね、もう今受験シーズンにも入ってくるし ね、
はい、
勉強しなさい、なんとか口うるさく言ってますけど、
はい、
やる気のある子どもにしたいのはどうすればいいかということで、はい、ね、まず親はなぜそれを子供に求めるのかを考えなさい、木田さんに教えてもらいました、ね、
そうですね、そこですよ。まあ、何のためにね、やる気をこうお子さんに引き出したいのかっていう、まあ、保護者の方自身が明確にするのはすごくまあ大事ですよね。
しました子供に勉強しなさいって言うんなら、ね、なぜそれを言うか、親が、
それまず大事ですよね。
そう、だからもうまだまとまってないので、親の私の考えが、もう全く今勉強しなさいって言わなくなりました
あの、私たちの学校も大事にしてますし、はい、私自身も大事にしてるんですけど、ね、理念とビジョンと戦略と戦術っていうのがあると思うんですよ。それがこう一貫してるっていうのがすごく私は大事だと思ってて、まだあの理念っていうのは、うん、要は自分の人生の中でこう何を手にしてない、したいのか、そして自分がどういう人生を歩みたいのかっていうのがまず理念だと思うんですね、
うん、
でそれをもとにしてビジョンっていうのがあると思うんですよ、
うん、
要は具体的になりたい姿はどんな姿なのか、うん、どんなイメージなのかっていうビジョンがありますよね。でそのビジョンをもとにして今度戦略っていうのがあると思うんですよね、
うん、
要は中長期的にじゃあそのイメージに向かってどういうプランでスケジュールで歩んでいくのかという戦略があって、でその戦略をもとにしてじゃあ具体的に一つ一つ今から何をしていくのかっていう戦術っていうのがあると思うんですよ。で、これが、これが一貫するっていうのが、まあ、我々の学校もすごく大事にしてますし、当然私たちの学校に所属している子どもたちや保護者の方もここを一致して一貫するっていう支援をするっていうのはすごく私たちは大事にしてまして、でこれをですね、一致させないと何が起きるかっていうと、一つ一つのこの戦術っていうか今何をするかっていうことが目的にすり替わっていっちゃうんですよね。それをこなしていくことがこうルーティンワークになっちゃって、要はね、一つ一つのことをこなすことが目標ではなくて、それはあくまでもね、我が子がとかお母さんやお父さん自身がどういう人生を見たいかっていうことにこうつながってるっていうのがすごく大事ですよね。ここをまず保護者の方自身がこう一貫していく、
だからこの4つがこうどっちかってこう線というより円になってるような感じ。
そうです、まあ、やっぱ私のイメージは 線っていうイメージなんですけど、
例えばじゃあ理念で、
はい、
世の中の人のために立ちたい、
うん、
でビジョンはじゃあ警察官になりたい、
うんうん、
そしたら戦略としてはやっぱり公務員試験受けないといけないから勉強も頑張らないといけない、
はい、
そのための戦術としては
何をしていくか、
ね、みたいなことを考えて
よね。そうです、そうです、
分かりやすい。一文字さん、ありがとうございます。
そうです、もうおっしゃる通り
で、それがビジョンも理念もないままに勉強しなさいだろ
う、うんうん、なかなか難しい
ですよ、ね、難
しくなって、しかもそれに期待に応えようとする子供はその親を勉強しなさいに、
うん、
分かりました、
ね、
勉強しましたっていう
目的がここですれ、ね、すり替わってきますよね。
そこだけになっちゃう。
そこをまず、でこれはお子さんにとってももちろん大事ですし、
うん、
保護者の方自身にとってもすごく大事だと思うんですよ。
そうですよね、
保護者の方自身、親自身が自分の人生をどういう人生にしたいのかっていう、
うん、そのプランニングっていうのは
ちょっと自分探しの旅になる。
これはすごく私は大事、
親も
親自身も大事です、
ね、でこれは木田さん、例えば、
はい、
理念というかビジョンというのは、
はい、
その都度というか、まあ、そんな毎日変わっちゃいけないけども、はい、1年ぐらいとかそういうペースで変わってもいいもん、
ね、はい、もちろん修正は付け加えてね、もちろん
していいわけ
です。ますよね、でもその人の根幹にあること、根っこにあることって私はなかなか変わりづらいんじゃないのかなと思うんです、ね、
それは理念、
理念の部分は例えば、ね、警察官になりたいとか具体的なその職業、表に現れてる職業はもしかしたら、
ね、
変わる可能性はありますけど、その根っこにある例えば人の役に立ちたいとかだけね、こう例えば ちょっと大きいですけど、世界平和に貢献したいとか言うんじゃないですか。そういうの根っこにあるところっていうのはなかなか変わりづらいんじゃないですか。
そこのビジョンは変わったとしても、
はい、そうですそうですそうです。根っこにある
ところ。まあ、そういうことよね。
確かにそういう時に話をしっかりして聞いておけば、まあその仕事はちょっとね、いろいろなことできなくても、なんかこういう思いがあるんだったらこういうことはってこう、ね、
親が選択肢を広げられるかも
しれない、ね、知ってること言えたりしますよね。
さっき言われたこの5つの提案っていうのは、はいはい、やっぱその中でやっぱ戦術になると思うんですよね、はい、一つ一つのところだと思うんですよ、はい、でだからまず前提大前一番大きな大前提としてそこがまず一致できるのかどうかということをもとにして、はいはい、でまず、この2つはですねさらにもうちょっと前提の部分に入るんですけど、まず一つはやる気を引き出すために、うん、そもそも平素のコミュニケーションはちゃんと親子で取れてるのか。
なるほどね。
これ大事だと思うんですよ。
大事ですね。で、
まあ、ずっと私会議よりも雑談の方が大事だって言ってるんですけど、はい、そもそも親子に信頼関係がそこに存在してるのかどうなのか。
いざ都合のいい時だけやる気を引き出そうとするんじゃなく、はい、普段から
そういつでも相談できる相手なのか。
あ、そうか。
ねさっきあの食事ね話がずっと出てましたけど、ね、例えば一緒に食事をしながら、例えば会話ができる関係なのかとか。ね、例えばお子さんが全然勉強してないのに医者になりたいって言ったらですよ、その時保護者な親の方は何て返すのか、言葉をあんた全然勉強してないからそんなもんなれるわけないでしょって言ってしまったんじゃコミュニケーションって
成り立ちますよ ね、 ね、 ね、なぜそう思ったか聞いていけないと ね、
お子さん自身はね、お母さんからど真ん中のストレートを待ってバッターボックス立ってるのに、お母さんが頭部でデッドボール当てたらですね、もう二度とですね怖くて痛くてバッターボックス立てないわけですよ。
そうですよね、
それありますよ、皆さんよく、
ね、だから子供は本当純粋になんか何かでテレビで見たとか、そうなんかこうね、その
きっかけを、ね、
きっかけがあってお医者さんになりたいって言ったけど、親は現実的で、いやもう医者になるなら待って貯金がまず何千万ぐらいないよとか、はいはい、ね、まあ、難しいよみたいになって、はい、つい現実的に頭をドンとこうね。
ですよね。でもそうなっちゃうとやっぱりこう怖くてね、もう頭にデッドボール当てられたら怖くて痛くて、もうバタボックスがね立ちにくいですよね。
それは確かにそうだ。
私だって経験あるんですよ。
気をつけなくっちゃ。
自分はロックスターになりたいって
言って親に。笑ってきてる。今笑ってきて
る。笑ってきてる。それは小学校6年か中1の頃ですから。はい、ロックスターになりたいって親が、あ、無理。
早いね。
早っ。もう3秒後で絶望。
これがいけない。
これがいけない。
いけないで、いけないで。
ペースのコミュニケーション
が大事ですね。はい。で、二つ目は、まあ、ちょっとさっきの話でもつながるんですけど、はい、まあ、親のあり方のところですね。親自身が自己実現に向かって進むも、その進んでいってるのか、いうか、なんか、これはすごく大事なことだと思いますよね。ね、お子さんやる気にしたいなら、ね、お父さんお母さん自身がやる気に満ちた人生を今遅れてるのかどうなのかってこともすごい私は大事なことじゃないかなっていうのを思いますね。
もう理念とかあんまり浮かばなかったもん、
ね、はい、で3つ目はですね、はい、まあ、これちょっとそれぞれのテーマでそれぞれなんかまたあのコーナーを持たせていただけたらすごいありがたいんですけど、はい、3つ目はあのやはりあのずっと言ってる目標、やっぱ具体的な設定ですよね。あのさっき の、 あのお医者さんになりたい、まあ、ロックスターになりたいって話、はい、もうつながるんですけど、あの夢や目標っていうのはちょっと難しい言い方するとどういう言い方になるかっていうと、その未来に向かっているある一時点で自分の信念とか価値観とか大切にしているものが具体的な形になったものが夢や目標です。例えば、例えばですけど、ある子がですね、俺は将来高級車を手に入れたいんだっていう目標設定したとしますよね。それは高級車を手に入れることで満たされる自分があったり、高級車を手に入れることが自分にとって大事だという、まあ、そもそも価値観があるから高級車を手に入れるということが目標になるわけですよね。そもそも車なんか全く興味ないとか、いや私免許すら持ってませんっていう人は、その車を手に入れるっていうこと自体が目標にはならないわけですよ。ってことは逆に言うとどういうことかというと、子どもたちが発している夢や目標っていうのは、その子が持っている価値観や大事にしているものの結晶なわけですよ。
そうか、
だからロックスターになりたかろうが医者になりたかろうが私は OK だと思ってるんです。特に思春期の子は、で保護者の方はぜひ問いかけてほしいのは、じゃあきっかけは何なのかとか、じゃあ例えばロックスターになること、医者になることがあなたにとってどんな意味があるのか、満たせる自分って何なのかっていうことをぜひ聞いてあげてほしいんですよね。
そうですよね。そう、確かにそうだ。やってみたいこととか、そういうことが何ですもん ね。好きなことですもん、結局、はい、ね、嫌なことを設定する子はいないですよね。
そうなんですよ、はい、これはすごい大事で、
きっかけはね、とにかくね、
そこに持ってるその夢や目標に現れてる大事にしてることは何なのかという、さあね、 幼稚園の子だったら、幼稚園保育園の子だったら、機関車トーマスでもいいわけですよ。うんうんうん、ね。いやいや、それって人類をやめることから始めなきゃいけない。そんなことじゃない。そんなことじゃない。
あったあった。プリキュアになりたい。
何でもいいです。ね。ゴードンやジェームスじゃなくて、なぜトーマスになりたいのかって。
そこもそれが大事。深掘りしていくと。
そう。
ね、なるほどね。
すごく私は大事だと思うんですよ、
ね、ね、
でそこに本人が持ってる実は価値観とか大切にしてること、うん、実は保護者の方親自身が聞くチャンスなんですよね。
あそこすごいヒントなわけですね。だから
何をこの子は大事にしてるんだろう、何を価値観価値基準において人生歩んだろう、歩んでるんだろうっていうことを知る一つの大事な大事なきっかけなんですよ、
ね、そうか。
でもなんか目標とか夢言ったらきっかけ聞こうね。
そうですね、
その前に、
ね、
そうね、表面的に何が出てくるかっていうのはさっきも言いましたけど、変わっても OK なので、うん、私は何でもいいと思うんです、うん、でそこまで引き出してもらった子っていうのは、うん、私は一回は絶対頑張ると思うんです。その目標夢に向かって一回は絶対。でもそこで打ち砕かれた子っていうのは、うん、おそらく頑張る回数がゼロになっちゃうんですよ、それに向かっては。
そうですよね、うん、きっかけちゃんと聞いてあげて、わあそれ素敵な目標ですね、夢ですね、なると、
はい、
一回はちょっと
やる、ね、頑張ってみようかなと思うじゃないですか、うん、でこのゼロで終わるか1で終わるかって私すごい大事、大きいと思ってて、
ね、
何も動いてないことを一歩踏み出すことの方が人にとってすごいストレスなことなんですよ、すごいエネルギーがいることで。だからこの一歩踏み出すっていうことを保護者の方、親自身が後押しできるかっていうのはすごいコミュニケーションの中で後押しできるからすごい大事だと思いますね。
目標を言ったら機会聞こう。はい。
で、4つ目はですね、はい、他人と比べないってことですね。
あ、
特に兄弟姉妹と比べらっしゃる方すごく多いんですけど、もう絶対に他人と比べない。
兄弟もダメですか？
はい。他人と比べない。
お兄ちゃんの時はねとか。
例えばですよ。例えば、あなたねって隣の旦那さん見てみなさいよって、うん、あんた旦那さん毎朝ゴミ捨てしてね、家でも毎日ね皿洗って、この前の日曜日なんか家族みんなでディナーに行ったらしいわよと、それに比べてあんたどうなのと、ちょっと頑張りなさいよって言われた時にな
んか生々しいですね。
言われた時にそうか、俺が間違っとったな、今日から心を入れ替えよう、今日から俺の目標はあの隣の家のお父さんだっていうふうには絶対ならない。絶対ならないですね。絶対ならないと思うんですよ。ね、だから要は他人と比べてやる気を引き起こすってことは大人でもありえないわけですよ。でも子供でも絶対ありえないですよね。
なのに言ってますね、
うかつに。そう、クラスの何々ちゃん頑張ってるんだからあなたも頑張りなさいよとか、弟見てみなさいとか、お兄ちゃん見てみなさいとか。
あとね、ママ友の誰々くんから聞いた話だけど、丸々くんはすごいよみたいな。
そうなんです
よ。大人はだって逆に比べられたら腹立つ上に、他人といかに違う風に生きるかをずっと模索してるのにね、子供にはなんかそういうね、同じようになるような
こと
で、
私たとえいいことであっても比べることはしませんでしたね。例えば何々くんに比べてこういうことできてるねっていうことも私はしなくて、
そういう褒めるときも比べて、
それなんでかっていうと、
おばあちゃんとかしがちですよ。
何かなんでかっていうと、その他人との物差しの上で自分の幸せの度合いを決めてほしくなかったんで、大人になった時
に、そうですよね、
目の前の子供
たちが、ね、
もう自分の幸せの尺度っていうのは自分自身の物差しで決めてほしくって、他人との比較のようにそれは成り立つものではないので、で比べるんだ、そう、うん、比べるんだったら、うん、その子自身の、まあ、過去と現在ですよ、
うん、
ね、あなたがこうなりたい目標に向かって、うん、今こういうことが課題だよね、うん、こういうことを積み重ねていく必要があるよね、うん、いや1年前のあなたと比べたら今こういうことできてるよね、
うん、
だからその子のタイムライン上で
比べてあげる。
でもそのためにはさっき言った3つ目の目標設定というのが絶対なんです。
いるですよね、
絶対です。
ないと比べられないですもんね、
は
い、
そうなんです。
ほら、ちゃんとこうやって理論だって聞くとさ、勉強になるね。
なります
ね。大事だなと
思います。5つ目。
5つ目はやっぱり、ね、前回もちょろっと話しましたけど、はい、褒めるコツですね。
これ難しい、
難しかったですよね。意外と褒め言葉のボキャブラリーが少ない
ってい
うのが。
そうですね。
一番多分、よくネタ
で言ってましたね。2つ目でね。
お互いダメでした。
これはすごい大事ですね。あとはやはり、しかしとかでもとか、まあ、褒めたいときに逆説の接続詞入れないってことですね。
ね、
あら、
例えばね、旦那さんから、いや、料理うまいんだけどさ、って、全然部屋片付いてないねって言われると、料理褒められたことって全く嬉しくないですよね。
でもね、大人ってね、1個褒めたら1個は注意しとかなきゃみたいなね。ね、
だから褒めるときは褒める。 ね、注意したい、課題を提供したいとか課題を提供するとやっぱこう場を分ける時間を分ける、区切るってことがすごく大事で、
確かに、ね、なんか一緒にやっちゃう気がする、ね、飴とムチみたいになんか
そう、うん、飴とムチみたいに
通知表を見ながら、いや算数できとるけどここ全然ダメじゃんかとか、これ算数褒められね、全然子供嬉しくないですよね。
本当です ねよくやったわそれ。
褒めるときはまずしっかりで、その方が多分保護者の方、親自身も気持ちいいと思うんですよ、コミュニケーションとして。
いやそうかも、
ね、褒めようと思ったらまず褒めてあげたらいいと思うんです、うんうんうん、でその後じゃあちょっと、うん、ね、その次じゃ例えば1学期の成績を返ってきた、じゃあ2学期に向けてとか3学期に向けて、じゃあどういうふうにしていこうか、
それはまた別の、
そう、次は何が課題だろうって考えていくのがすごく大事だと思います
。ためになるわ、
一緒くたにしてその時にドドドドンといろんなものをぶつけすぎて、はい、す、子供のやる気を削いでるわけですね。
あとは間髪入れず褒めるってことも大事ですね。褒めようと思った瞬間に悪さするんですよ先生っていう保護者の方結構いらっしゃるんですけど、うん、褒めようと思った瞬間にやっぱり言葉をかけてあげるのはすごい大事、その時が一番効果が大きいですやはり、新鮮なうちに情報は、新鮮なうちに手に入れ
る、ちょっと皆さんも繰り返しです。平素のコミュニケーションできてるか、
はい、
親が自己実現に向けてちゃんと頑張ってるか、
親がね、
目標とか夢を語った時はきっかけを聞こう、
きっかけね、
うん、比べない、
うん、
褒める、うん、褒めるのもさ、さっきお話しあったように、はい、あの逆接種とかつけずに、
そう、
褒めることはたくさん
こと、褒める時には褒める、叱る時に叱る、あの場を分ける、
親自身は変わらないって決めてるのに、うん、我が子に変わってほしいってのは正直基本的には無理ですよね、うん、難しいですよね、
親って都合いいことばっかり言
ってるね、都合いいね、自分でもも
でもやっぱりね、日々のやっぱ子育ての中でやっぱお忙しいので、うん、でもやっぱりこう、うん、親保護者の方自身が変わっていけば必ず子供には大きな影響は絶対にあります、う
ん、思ったんですけど、やっぱり親、大人になってくるとだんだん理念とかがぼやけてくるじゃないですか、うん、だからこそやっぱ子供にそういう変築いなことを言ってしまったりとか、タイミング悪いことを言って、うん、ね、うん、しまうんかなと思いました、うん、自分がブレてる結果がそういうところにつながる、
でも ね、お子さんと一緒にそういうことを考えていくっていうのもすごく大
事だ
と思うん
ですよ、
一緒
に
ね、
一緒に考えていくってい
う、うん、そういう親もあり方としてもいいです
ね、はい、あり方としてすごく大事だ、
うん、さあ、今日ね、木田さんの本を番組からプレゼントということをさせていただきますんで、はい、応募を受け付けます、木田さんがお書きになりました目に見えない大切なこと、実践から生まれた発達障害コミュニケーション、
うん、
5名様いいですか、はい、木田さん、これ5名様の本を
プレゼントさせていただきます、番組からプレゼントいただきます、
はい、発達障害の理解のための大人の必須書でございまして、教育に携わっている方はもちろん経営者とか今ね、いろいろこう社会進出とか言われてます、うん、保護者の方に、ぜひ届けたい一冊なんで、ぜひお申し込みください。アマゾンでも購入できます。こちらまで。
はい。ご住所、お名前を書いてご応募ください。ファックスは 082-221-3300、221-3300。メールはお便りと違います。1350@rcc.net、1350@rcc.net。おはがきは郵便番号 730-8504。RCC ラジオ週末ナチュラリスト、目に見えない大切なことプレゼント係です、締め切り、すべての締め切りは来週の水曜日までとなっておりまして、当選者の方にはこちらからご連絡させていただきます。
さあ、そして子どものやる気を引き出すコミュニケーションについてですね、公開フォーラムがありまして、こちらは12月の11日の日曜日でございます、うん、午後2時から、福山です、リム福山9階スカイホール、福山育み研究会第10回公開フォーラムで開催されます。テーマがまさに子どものやる気を引き出すコミュニケーションということで、木田さんがコーディネーターということで、申し込み状況などどうでしょうか。
もう今すでに100名超える方
から
ご予約いただいてまして、まあ、定員が一応200名なので、うん、まあ、ぜひキッズスペースもありますんでね、小さなお子様連れでもぜひ一緒にご参加いただいてお話を聞いていただけたら嬉しいですね。
もやもやが晴れますから。
いやいやいや、もうありがとうございます。もうぜひぜひよろしくお願いします。
もう行きたいなと思ってるんですが、
はい、ぜひぜひ。
入場無料ですよね。
入場無料でございます。
お申し込みファックスかメールでお願いいたします。こちらです。
ファックスは084-926-9607。084-926-9607。そしてメールは、すべてアルファベットの小文字で、はぐくみ .children.kk@gmail.com。はぐくみ .children.kk@gmail.com となっています。すべてアルファベットの小文字です。
さあ、このコーナーでは皆さんからの相談、質問なども受け付けておりますので、どんどんこのコーナーまで質問相談をしてください。はい、通信制服通貨東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。